頭の悪い話、19回目、あの、はい、先日あれなんだっけ、オタクイベントの時に空耳を紙に出してって話をされて、はいはいはい、確かに自分やった記憶があったんで、はいはい、何だったかなと思って昔のブログをひっくり返して見たら出てきましたよ、はい、コスモスミスってイベントでした。
僕のイベントですよね。
テクノウチ主催のイベントでした。
じゃあ僕はそれを勘違いして、オタクイベントってものに初めてとかそういうつもりで行ってみて、そのオタク DJ ってこういうものなんだ、すげえ衝撃って思ったと思ったら、それは自分のイベントで呼んだ時にナッキーさんがやってて、俺はちょっとびっくりしたっていう、はいはいはい、そういうことだったんですね、なるほど。
であれも確か、まあ、完全に受け狙いでやったっていうのあるんだけど、はい、まあ、もちろん空耳アワーで採用されてたネタだったんで、確実に聞こえるだろうと、はい、でアワードっぽいの取ってたはずなので、はい、でそれを分かってもらって、みんなにこうこの後こう、ね、分かっずっとこう繰り返し馴染んで染み込んでいただきたいと思って、はいはいはい、もうこれはもうビジュアル表現するしかなかろうVJ さんと打ち合わせしてなんかするでもよかったんだけど、はいはい、なんかちょっとそういうのを思いついたのが当日の朝で、はいはいはい、まず家のプリンターでこう、ね、作って持ってったわけですよ、
はい、
でそれを毎回やってたわけじゃなくて、はい、あの時が確か初めてだったと思う。
じゃあ僕は刷り込まれたんですね、うん、オタク DJ ってみんなこういう感じなんだっていう、うん、そうではない。
ただその当時かその前にやってたレスポンスっていうイベントではもうある程度定着してたネタだったので、はいはい、それのネタをここでも分かっていただきたいみたいなところがあってやって、そうですね、
自分がよく知っている場所のネタと、うん、ちょっと、まあ、なんかほとんど一緒みたいなもんですけど、ちょっとずれたところのシーンで、うん、伝わるかなって、これ知ってるかなって思って出すのってなんか若干不安になりますよね。
それはもちろんあるよね、はい、あのうちの地元では鉄板で受けるんだけどなみたいなそうそうそう、隣町では完全受けないみたいなえ同じなんとかってジャンルじゃないみたいな話とか、はい、あ当然あると思うんだわ。
はい、
だ全世界的に流行ってる EDM だったらみんな知ってて当たり前でしょみたいな感じで安心してかける時あるんだけど、はいはい、全然知らないバーの DJ とかに行った時に、
はい、
あのもう完全に世の中で流行りまくってる EDM をかけた時に、
はい、
分かってないみたいなえ
そうですね、ありますね。一回バンドの転換 DJ を任されて、うんはい、で その日一日ずっと任されてたんですよ、うん、何度もバンドが転換する時に、うん、でまあ、本当にアウェイだから、はいまあ、バンドのイベントなんで、うん、でも DJ なんか絶対ありますからって言われてやったんですけど、うん、いろんなものかけてもやっぱり四つ打ちとかそういうのも根本的に合わないんだなと思って、うん、で模索が始まったんですよ、はい、どういうのが受けるかなって何度も何度も出番があるんで、うん、でやったら結局もうあたり TH ライオットかければ何度かけてもバカ受けなんだっていうのが分かった回とかありましたね。その場所その場所のなんかホームの音楽が
そうホームの音楽ねあるね、うん、あるね
この前、うん、その知ってる音楽とか知らない音楽を分けることについて、うん、親切さっていうことで表現したじゃないですか、
はい、
あのクラブは基本的には不親切で、うん、知らない曲ばっかりかかって、うん、一夜ずっと踊ってたのに知ってる曲2曲ぐらいしかかかんなかったみたいなことがザラにあるっていうか、うんまあ、それが普通みたいな感じのところで、うん
はい、
特にウォークとかオタクイベントとかに出てると、まあ、親切であることが基本で、
うん
まあ、この前言ったようなフライヤーにジャンプの歴代オープニングトラックをかける日ですとかいうふうに直接的に書いてあったりもう知らないものありませんよっていう風な言い方して、それを親切さって表現してましたけど、うん、僕はそのオタク音楽のハードコアのイベントとかにいっぱい出てるうちにだんだんだんだん年々年を追ってその不親切さが意外と親切な音楽をかけますみたいな感じじゃなくて、
うん、
親切さがベースにあって、うん、知らない曲とかなんかそのホームじゃない音楽をかけたらもう踊り方がわからないっていうかもう無理無理っていう、うん、状態がすごくよくあるので、
はい、
そういう時ってそのDJ 同士って音楽掘りまくってる人ばっかりだから、
はい、
このネタ通じるかな、まあでも今日無理だろうなみたいな風になったりするじゃないですか、うん、お互いで。そういう時に親切、完全に親切で回ってる場所にちょっとでも親切な曲、
はい
まあ、簡単に言うと普通のクラブミュージック、
うん、
もう別に知名度があるわけでもない普通の曲をかけようとするとやっぱり盛り上がんないんじゃないかなっていう、うん、不安というのを超えて恐怖を感じるというか、
はい、
やって、それでまあおたけイベントとかでも僕よくどうしてもガンガンかけちゃうんですけど、
うん、
あのまあやっぱり受けなかったなつって言って、うん、やっぱりこういうところにこういう風にやっちゃダメなんだなつって勉強が足んないなって思ってて、うん、そのイベントの名前とかのタグをツイッターで追っていくと、
まあ、
その、そのお客さんとかがテクノロジーさんの DJ なんかもう半分ぐらい曲が分かんなかった勉強が足りないわって さっき僕の方も DJ として勉強が足りねえなと思いながら、うん、お客さんの方も勉強が足りなかったっつってちょっとがっくりしてるっていうのがよくあったので、うん、なんかこれ面白いなって
面白いじゃん、楽しいじゃん、それこそ面白いんじゃない。
そうですね、面白いですね。
あの全然知らない曲ばっかりかかってたとしても、はい、なんかなんとなく分かんないけど楽しかったっていうのが、
そうですね、
感想として上がってると、はい、DJ 的にはすごい楽しい。
そうだからその声を上げないから、うん、つまり不審質な曲をかけるとつまんないんだっていう、うん、面白くないんだってこっちは思っちゃうんですけど、うん、かえってよくよく聞いてみる、個々人のことを聞いてみると、うん、面白かったんだけどよく分かんなかったから、もっとその曲に合った盛り上がり方をしたかったって、勉強が足りなかったっていう風になってるのが、もっとアピールしたいんだけどアピール方が分かんないっていう、でも楽しいんですっていうのが後から分かったりして。
なるほどね、うん、そうか、確かにオタ曲とかの中心だと、あの曲に合わせた盛り上がりをしなきゃ盛り上がったことにならないみたいな、うん、あるかもしれないけど、うん、まあ、別に適当に手を挙げてウェイって言ってればいいんですけどいいと思うんですけど、うん、そうもいかない場面もあるだろう。
J-POP とかのバンドがいっぱい出てるフェスとかに、うん、なんかそのフェスのレポートとかを、まあ、よく、ま、手書きの漫画とかで書いてアップロードしてる人いるじゃないですか、うんうん、そういう人の漫画の中にすごくよく出てくるのが、はい、このバンドの乗り方知らないから動きが分からなくて申し訳ないって、うん、書いてあることがよくあるんですよね、うん、だからやっぱりその同じようにできないと悪いなっていう風にやっぱ思うんだなっていうのが、なんかどこに行っても年々なんか驚きというか、
うん、悪いことないのになって思いつつも悪いなって思う気持ちも分かる。
そうですね、
うん、え、導いてあげないと
導き、うん、でもそれ DJ の仕事ですよ ね本当に。いやだからそれこそなんか勉強が足りないんだなってすげえ思いますけど、
うんうんうん、だからかといってあのベタベタにこびた選曲しても、うん、あの面白くないじゃん。
そうですね、はい、
まあはい、少しずつ入れ替わって新しいなんか曲とか入ってくるから変わってはいってるんでしょうけども、はい、なんかこれ鉄板だよねばっかりのネタかけてもしょうがねえやみたいな、いやそうやってしょうがねえやって思ってるところあえて全部やるみたいなのもありなんだけど。
そうですね、それできる人いますよね、うん、これもやっちゃうのって信じられねえこいつみたいなことをまた来たぜすげえなこいつみたいなことやってる人、なんかもうあれはちょっと天才的というか、
いやでも大好きなもの全部詰め込んだらそうなるみたいな、はい、ボスオンパレードってそれじゃねえのか。
そうですね、そんな感じです確かに。
だ結局そのね DJ 側のこれ好きだみんなも好きになってみたいな情熱が伝わるか伝わんないかなんで、
ね、は
い、
そうですね、
どうやったら伝わるのっていう部分は、まあ、もっと議論を重ねる必要があると思うんだけど、ね、
確かに、
あの、あ、何だったっけな、何のイベントだったか忘れたけど、はい、あの、私のお友達 DJ の、 あのガムシ君佐々木さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、あの人がなんかそういうおたけのことを期待されてるイベントの時にそういうの一切なくずっとハードミニマルばっかりかけてたことがあって、
はいはいはい、
でもそこでファンが生まれたみたいなのがあったので、はい、まあ、情熱といなんかそういうのはいいことがあるんじゃないかなと、はい、
そうですね、僕、アニソンとクラブミュージックを混ぜるというので、うん、なんかまあアニクラっていう風に、うん、まだあんまり言われてなかった、うん、まあそれ結構早いなんかそういう種のイベントとしては早かったのかなっていう感じの電波っていう時に、うん、はい、なんかレギュラーイベントで出てる時に一番最後の回があったんですよ、
はい、
なんかこれをちょっと、イベントの内容を変えて別のシリーズにしますっていう時に、うん、じゃあこれでレギュラーで最後になるなと思って出演した時に、今までずっとアニソンっていうかなんかニコニコの、まあ、ニコニコの曲ばっかりですね、うん、かけたのを今回最後だけはって思って、うん、いきなりインダストリアルハードコアをずっと1時間かけたんですよ、
はい
はいはい、でもなんかもう照明も真っ暗にして、うん、レーザーだけチラッチラッって光らせてくれってやってたら、うん、もう完全にみんななんか無言っていうか、うん、なんかもう静かにシーンってなってるところにとにかく爆音の曲だけ流れ続けるって感じで、うん、なんかずっと喝采とかもなくずっと終わるんですけど、うん、で1時間やった後に終わったらすぐになんか 4,5 人がなんか知ってる人とか知らない人とかが、うんうん、やばかったっすねって言ってきて、あ、そういう伝わるもんなんだなっていうのが、今日どうしたんですかってテクノさんって本来こういう人なんですかみたいなユーロさんってアニソンの曲かけてる人じゃないんですかみたいな。
なるほどね。
あって、あ、いろいろやってみるもんだなって、うん、伝わるもんだなって思いましたね。
いや、それこそそのこの曲本当は好きなんだとか伝わった瞬間というか、
ね、そうですね、
あるんだな。
ありますね。
なんかファンタジーっぽくなんか、はい、念が伝わるというか、
念が伝わる、
その空気の中にはエーテルという物質があって、それがこう脳と脳をつなぐんだみたいな話をしたくなってしまうようなぐらい伝わっちゃった瞬間なわけね。
そうですね。
いやー、行ってみたかったですね、そういうのはね。いや、でも実際そういうの好きだしね。
そうですね、うん、
なんかもう全然モード入っちゃったみたいなの、ね、フロアで見てても分かるし。
そうなんです。なんかそれがまあ、真っ暗にして、うん、曲もインダストリアずっとかけてるだけで、うん、ブレイクとかもないから、うん、わーってなる時点がずっとないまま1時間ブワーって続いてくるのも、うん、誰も何も喋んない感じなんだけど、なんかあれ盛り上がってないわけじゃないぞこれは、うん、っていう感じがなんか伝わってくるんですよね。
あ、でもその盛り上がってないっていう感じが、うん、逆に下を向いて重力に引かれてる感じがあったからそうグラビティ映像だみたいな
懐かしの